こんにちは、諸見里杉子です。この時間は首里城下町クリニック院長田名武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今日はゲストをお連れくださったんですが、ご紹介いただけますか。
はい、沖縄赤十字病院の初期研修医の宮本照史先生です。今うちの病院に地域医療研修で来てくれてまして、今日は先生と一緒にここに来ました。
宮本先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックで現在研修中ということなんですけれども、もう研修に入ってどれぐらいなんですか。
そうですね、12月の頭の方から、研修させていただいているので、半月ぐらいになります。
ああ、そうなんですね。
はい、
やっぱその沖縄赤十字病院って大きい病院ですけれども、と地域のクリニックっていうのは同じ病院ですけど何か差があったりするんでしょうか。
そうですね、普段、所属させていただいている赤十字病院の方は、地域の中核病院となってますので、主に救急車の搬送受け入れであったりとか、あとは急病とかですね、そういう手術とかを必要とされる患者様を、対応させていただいているんですけども、首里城下町クリニックさんの方はですね、日頃から高血圧であったりとか、糖尿病であったりとか、そういう生活習慣病とかを持たれている、患者様をこう日々フォローアップしていくっていうので、やはりその病院と、クリニックの違いというものは、勉強させていただいております。
田先生、今宮本先生は城下町クリニックではどういうお仕事をしてるんですか。
はい、初めてうちの病院に来た患者さんたちのもう最初から診察していただいて、よく血圧の相談とかで来る人が多いんですけど、その患者さんたちに適切なこう道筋をつけていただくのを先生にまずやっていただいて、先生がまた2週間後フォローしていただいたり、そういった対応をしながら、先生が研修終わる頃には私たちにつないでくださるんですけど、それとかあと やはりまだコロナとかインフルエンザとか熱を出してくる人がまだいますので、そういった方々をまた適切に対応していただいて、もうクリニックとしては本当に頼りになる存在です。
最前線ですね。
そうですね、救急車にも2回ほど乗っていただいて
あ、そうなんですね。
本当に患者さんは心強かったと思います。
そうですか、若先生がいらっしゃいますので、あっと思ってくださいね皆さんね。はい、で、先生、年末年始はコロナインフルエンザ要注意というお話でしたね。
そうですね、やはり去年もそうだったんですけど、寒くなる時期、特に正月明けっていうのが沖縄はちょうど人が集まって、その後寒くなりだした頃っていうのが去年はインフルエンザが流行したので、今年もその時期っていうのが今くすぶってるインフルエンザコロナがどうなるかが私たちもちょっと警戒しているところです。
亡くなったわけではないですから、そこは引き続き健康に注意して衛生に注意してってことですね。
そうですね、
はい、さあ首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を開催、 YouTube で配信していますけれども、先生、12月は1年の振り返りですね。
はい、今回提供してきました11のテーマについて振り返ってみたんですけど、身近なところで言うと糖尿病の話から、そしてアルコールと肝臓の話、そして、腎臓の話、そして、少し専門的な話になると前立腺がんですとか、子宮頸がんワクチンとか、神経のリハビリとかですね、いろんなテーマを取り上げてきました。リウマチももちろんそうですし、脳外科もそうですけれども、その中で、やはり私たちが何をこう考えてやってきたかなと思って振り返ると、やはりこのコロナで皆さん感染症に振り回されたこの3年余りですけれども、やはり私たちはこう一人一人がやはり健康を意識してもらうときに参考になる情報を提供したいという思いでこの講演会をみんな組んできたなと思ってまして、やはり先ほど病院と診療所の違いを宮本先生の話からしましたけど、やはり私たちかかりつけ医が果たす役割というのをこう皆さんに知ってほしいという思いがこの講演会のラインナップを見るとあるなと思いましたので、これからも引き続き来年もですね、地域の方々が必要とする情報を探して適切な情報を提供したいと思っています。 で、今回この、講演会すべて今 YouTube で見れますので、はい、アーカイブで、
はい、
ぜひお時間のあるときに、最近もう皆さん YouTube よくテレビでご覧になってますけど、本当に大画面で見れますんで、ぜひたくさんの方にまだ見てない方もですね、講演会を関心持ってもらえたらなと思っています。
そうですね、このコロナ禍の3年4年でかかりつけ医の先生がいるっていう心強さっていうのを感じている方がたくさんいるんじゃないのかなって思いましたが、健康と医療への窓口っていうんでしょうかね、そういう役割なのかなって。
そうですね、地域にいる分だけ病院に行くよりは敷居が低くなってるはずなので、やはりそういったアクセスの良さと、身近さで、地域の方々に少しでも信頼いただけるようにやっていくのが私たちの使命かなと思っています。
どちらも大切な存在で、どちらもお互いそのバトンを渡したり渡されたりっていうことをしてるんだなっていうのが分かりました。
そうですね、今病院の方も紹介重点医療機関といって、紹介状がないとなかなか行けないっていう今雰囲気になりつつあるので、その時の窓口としてやっぱり私たちが紹介し、また落ち着いたらまた戻ってきて私たちがフォローするみたいな、やっぱりこのキャッチボールが確かにこれからもより重要になってくるかなと思っています。
はい、ぜひ首里城下町クリニックの YouTube チャンネルご覧になって、参考にしていただきたいと思います。さあ、そして年明け2024年1月は10日に、首里城下町クリニックの地域向け医療講演会配信があります。午後7時からです。で、年頭は毎回ですね、田名先生か比嘉先生かということになるかと思うんですが、2024年は田名先生ですね。内科医による心臓の見方考え方と題してお話ししてくださいます。内科医から見た心臓ですか、先生。
そうですね、いろんな病気でうちのクリニックに通っている方多いんですけど、やはり心臓疾患というのは一番急性にというか急に命に関わることを起こしやすいので、ですから私たちも患者さんの命を守るときに、やはり心臓病というのを念頭に置いて、例えば聴診器一つ当てることも脈拍を取ることからも始まるんですけど、そういった意味で患者さんをしっかり見てるんですけど、その勘どころみたいなところ、今度の講演会では私の方からどういう意味でこういうことをやってるんだなっていうのが分かりやすくお伝えできてればなというふうに思っています。
例えばもしかしたら風邪なんじゃないかなっていうふうに内科で診察を受けて、先生方からいろんな質問されることがあって、そういうことですかね。
そういうことですね。よくこんなつもりで来たわけじゃないのに、なんでこんなにいろいろ聞くのとか、よく怒られることあるんですけど。
なんで先生こんな質問するんだろうとか。
はい、そこにはやっぱり見逃す病気を、他の病気を見逃しちゃいけないという思いとか、あと、かかりつけ医としてこの方のことを考えていきたいという思いがあって聞いてますので、最初の初診の時はちょっとくどいなと思われるかもしれませんが、ぜひ信頼してご相談いただけたらなと思って、
宮本先生も笑ってますけれども、でも、ね、先生たちが聞く意味がちゃんとあるんだよってことですね。
どうですかね、先生。
そうですね、やはりもう今田名先生もおっしゃいましたけど、やはり重大な疾患を、見逃してはいけない、それは初診に限らず最新で来られる方もそうなんですけども、やはり見逃してはいけないという思いが我々医師の中にはありますので、少々くどく聞こえてしまう時はあるかもしれないですけども、ご勘弁いただけたらなと、はい、思いますね。
わかりました、はい、今度から何でも聞いてくださいという気持ちで行きたいと思いますが、こういう質問がもしかしたらこういうことを先生たちは考えてるんじゃないのかなっていうのが分かると、もっとコミュニケーションが取れて、
そうですね、
っていうことですね、
はい、こういう検査を進める意味とか、そういう話をちょっと今回はしたいと思って、
このあたりはちょっと一患者ではちょっとわからないところなので、専門のお話を伺ってみたいと思います。2024年の1月10日水曜日午後7時から YouTube チャンネルでの配信となります。ぜひ、ね、皆さんチェックなさっていただきたいと思います。さあ、でも先生、今年1年いろいろとお話を伺ってきましたけれども、どうでしょうか、健康通知表としては100点満点でしょうかね。 まだまだ沖縄頑張らないといけないことありますか？
ああ、いや、もう、そうですね。まだまだ問題はあるんですけど、はい、まあ、ただ、あまり暗い話すると皆さん気が重くなるんで、はい、まあ、なるべくですね、明るく病院に来てもらえたらなと私は思っています。
はい、前向きに活用してもらえるといいなってことですね。
そうですね、はい。
さあ、今日はですね、現在沖縄赤十字病院で研修をなさっている宮本照史先生に来ていただきましたが、宮本先生はもう今後ですね、これを専門に頑張っていきたいっていうのはもう決まってるんですか？
あ、はい、整形外科の方に、進んでいきたいなというふうに考えております。
整形外科というのは、はい、まあ、どういう症状に対するものなんですか？
はい、そうですね、やはり一番多いのは皆様のイメージ通り骨折かと思います。うんうん、骨折であったりとか、あとは関節の痛みであったりとかっていうところを、一番見ていきたいなというふうに考えてますね。
はい、なんか心強い感じですね、先生。
はい、もう先生は来年の4月から大阪に行って整形外科を専門としてトレーニングする予定が立っているので、目標がはっきりしているんでですね、はい、私たちも内科のことをお伝えして一緒にいろんな話できるので、とてもおっしゃるように心強く感じてます。
つまりその整形外科を専門になさる先生も内科を勉強するということですね。
そうですね、やはり整形外科で例えば先ほど申し上げた通り、こう中核病院ではやはり手術がメインで行われて、整形外科のクリニックとかではですね、関節の痛みである、そういうののフォローアップ、手術後のフォローアップとかをこうメインに多分行われるはずなんですけども、そういう患者さん、やはり高齢者の方も多くてですね、併存疾患としてやはり高血圧であったりとか糖尿病であったりとか、そのいわゆる内科的な疾患を持たれている方が多分ほとんどだと思いますっていうぐらい、かなりやはりそういう分野に関してはですね、整形外科に限らず非内科医も勉強しなければならないで対応していかなければならない、時代に来ていると思いますので、やはりこういうふうな形でですね、クリニックにおいてその内科を勉強できるのはすごい貴重な機会で、大変勉強させていただいております。
田野先生、今のお話ってすごく重要だなと思ったんですけれど、病院同士のそのバトンの受け渡しだけじゃなくって、やっぱりこう専門、それぞれの専門間でのバトンの受け渡しっていうのもあるってことですね。
そうですね、やはり患者さんは病気で切り分けることはできないですから、やはりその人をトータルで見ていくというのが今の研修システムの中でも強調されているので、先生もその中でしっかり赤十字で2年間を今終えようとしているところだと思います。
はい、さあ、2023年、そろそろ締めくくりの時間なんですけれども、また来年健康で素晴らしい1年になりますようにという思いを込めて今日はお別れになります。先生、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。皆さん、良いお年を。
良いお年を